共に育ち、共に生きる。この子の人生は諦めてください。お母さんは頭の中が真っ白になりました。お医者さんから幼い息子のことについてこう告げられたのは、今から20年以上前のこと。生まれてから順調に成長し、元気に動き回っていたたけし君。2歳になるのを前に風邪をこじらせ、意識を失うほど高い熱を出しました。たけし君は地域の病院から専門医が充実している病院に転院。約4ヶ月間の入院生活を送りました。寝っぱなしで何も食べられず、飲むこともできません。栄養は鼻から管を入れ、液体を体の中に送ります。生きてほしい。家族は必死に願い、支えました。たけし君は頑張り、一命は取り留めました。ただ、心身に重度の障害が残りました。障害とは何か、後遺症とは何か、お母さんは不安で仕方ありませんでした。たけし君の入院中、他の入院患者の家族と友達になり、話し合う日々。同じような境遇の人たちと話し込む中で、病気、障害、後遺症のことなど、ゆっくり受け入れていくことができました。たけし君が通った療育園で、お母さんは他の保護者に積極的に話しかけ、多くの友達を作りました。訓練、保育、行事、時には息抜きも一緒。みんなで交流することで、気持ちが少しずつ楽になりました。たけし君が療育園を卒園する前には、小学校の通学の不安を和らげようと、卒園の1ヶ月前から毎日通園させました。小学校では長い夏休みの間、生活リズムが崩れないかと心配になり、友達と学童保育に行くことを提案しました。ありがたいことに、地域の方や大学生らがボランティアで協力してくれました。たけしやみんなの役に立てないか。障害のある人やその家族の思いを叶えようと、たけし君が中学に入る頃、お母さんは新たな挑戦を始めます。県外で障害児の保護者たちが事業所を立ち上げたことを知り、鳥取でもできると考え、デイサービス事業所を開設したのです。日中の活動の場ができたら、今度は泊まるところを、とケアホームも立ち上げました。みんなの思いをすべて叶えてあげることはできないけれど、自分の経験を伝え、障害のある人やその家族の悩みを少しでも軽減したい。お母さんは今、大人になったたけし君だけでなく、多くの障害のある人やその家族に寄り添い、話し合いながら、共に育ち、共に生きています。